English Innovations. Innovate your life with us.
本日はゲストとして萌菜さんをお迎えしています。萌菜さんは English Innovations 新宿校の TOEFL クラスに約半年間通われ、TOEFL IBT 69点を獲得されました。アメリカ・カリフォルニア州のサンクレメントのカリフォルニア州立大学チコ校に通われていました。今回は EI ・イングリッシュイノベーションズで勉強してきたことをメインにお話を伺いたいと思います。萌菜さん、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。ではまずはじめに、萌菜さんがイングリッシュイノベーションズで過ごしてきたことについてお伺いできたらと思います。萌菜さんが EI に通われてたのが多分4年前ですかね。
はい。
だいぶ結構前で記憶を遡っていただくかと思うんですけれども、その萌菜さんがイングリッシュイノベーションズで勉強を始めようと思ったきっかけって何だったんですか？
きっかけは大学生でもともと長期留学をしたいと考えていて、そのために大学側からの条件としてTOEFLのスコアが必要だったからです。それで語学学校を自分で勉強するのはちょっと難しいなと思って語学学校を探していたという感じです。
そうだったんですね。実際その基準って当時何点だったんですか？はい、TOEFL
最低が69点で、私が取った点数が最低でした。
あ、そうだったんですね。
はい。
それで言うと、その自分で勉強するのが難しいなって言った点で、なんか特にTOEFLだとどの部分がこう難しいなって思われたんですか？
まず試験のことを調べた時に、うんうん、全部オールイングリッシュで、うんうん、かつ4時間5時間くらいのテストっていうのを見たときに、うん、あ、もう無理だと思って。
めちゃめちゃ長いですよね。
そうですね、
うんうんうん、そうだったんですね。もうこう英語のなんていうんですかね、語学学校だったりとか TOEIC とか TOEFL とかスコア上げる学校っていろいろあったと思うんですけど、うんうん、
はい、
そのどうしてイングリッシュイノベーションズを選ばれたんですか？
最初にTOEFLで調べた時にあまり、うん、数多くはヒットしなくて、
うん、
今だともうちょっと多いかもしれないんですけど、当時はあんまりなかったっていうのもあって、うん、あとは立地がその時大学に通っていたのでダブルスクールになる予定だったので、うん、立地的に通いやすいところでTOEFLがあるっていうのでイングリッシュイノベーションズを選びました。
うん、そうだったんですね。確かにこう学校と両立してってなると、その、うん、なんだろう、学校の授業が終わった後とかに行きたいですもんね、授業。
はい、
うんうんうん、確かに立地ってすごい大事ですよね、
うん、
なんかそれで言うとこう多分萌菜さんが生徒だった時もそうですし、私もちょうど4年前に EI の生徒だったんですけど、
はい、
当時ってこう通うっていうのが普通だったんですけど、今って実は EI もオンライン授業っていうのがあって、うんうんうん、
はい、
なんかそれが当時あったらきっと気にしなかったんだろうなって思うんですけど、今だ当時は多分本当に、まあ、通うとしたら本当に立地とかも大事でしたもんね。
うん、そうですね、うん、なんだかんだその電車の時間を使ったりとかして勉強してたので、
うん、そうだった
んですね。通って対面でできたのが私的には良かったかなとは思っています。
うん、そうなんです。なんかこう対面だと安心感みたいなのもありますもんね。
うんうんうん、そうですね、やっぱり自分のモチベーション的にも良かったかなと思ってます。
うんうん、そうなんですね。ちなみにその電車でもなんか勉強されてたっておっしゃってたんですけど、うんうんうんうん、はい、電車の時はなんか主にどういうふうに勉強されてたんですか？
スマホを使って単語をやってることが多かったです。
うん、そうなんですね。それ TOEFL ってクラスで毎回こう単語テストがあると思う、うんうん、その勉強の時間とかにも当てられますもんね。
はい、はい、
ありがとうございます。なんかその当時その EI で勉強してきて、なんかこう教室の雰囲気とかって実際どうだったんですか？
そうですね、最初授業を受けた時はすごく緊張したんですけど、
うん、そうですよね、
初めてオールイングリッシュの 授業を受けたのが EI だったので、うんうんうん、最初は本当に圧倒されたっていうのがありました、うん、ただこう受けてる人とかその時学生だったんですけど、うん、学生の人もいれば社会人の人もいて、うんうん、みんなすごく積極的に質問とかしていたので刺激を受けたのを覚えてます、
うん、確かにこう一緒に授業を受けているというか仲間とかいると、うん、あなんか自分も質問しようとかって思いますよね、うん、
はい、
うんうん、なんかそういった部分だと対面の方がより楽しかったりとかつながりができて良さそうですね、うんうん、
はい、
うんうんうん、ありがとうございます。なんかその萌奈さんは目標スコアの達成のためにこう半年間一生懸命勉強されてきたと思うんですけれども、そのご自身で勉強していく上で工夫されたことって何かありますか？
そうですね、さっき言ったその電車での勉強と、うん、あとはそのダブルスクールっていうところで大学の授業と EI の授業どっちも並行して行わなきゃいけなかったので、
うんうんうん、
EI に授業が始まる30分前とか1時間前とかこう少し早めに行くようにして、うんうん、自習の時間を作って勉強する時間の確保であったりとか習慣づけっていうのをするようにしてました、
うんうん、そうなんですね、うん、特になんか大学生の方だと、うん、なんか多分萌奈さんって当時バイトとかってされました？アルバイトってされてましたか？
はい、してました。
そうですよね、なんかこう、うん、アルバイトと大学の授業とトーフルの勉強っていろいろ両立大変ですもんね、
うん、
なんかこうそんな中で勉強時間確保って確かに習慣づけしないとできなくなりそうですもんね、
う
ん
う
ん、
そうですね、留学するってなるとやっぱり金銭的にもお金、うんうん、学必要だったりとかもするので、うん、バイトも切れなかったっていうのはありますね、う
ん
う
ん
う
ん、確かに、いやすごいなって思います。なんか時間の使い方きっと上手いんだろうなって思いますね、ありがとうございます。その萌奈さんは大学生の時とかって何かこう、うん、オールイングリッシュで授業ってすることって多分なかなかなかったと思うんですけども、
うんうん、
そのスピーキングの伸ばし方とかってどういう風にされてたんですか？
スピーキングは結構 EI の授業に頼りきりだったっていうのが大きいかなと思います、うんうんうん、結構自分一人でやるのってスピーキングは特に大変で、
そうですよね
なので授業中にこう時間を取ってやってくれる時に、うんうん、携帯で録音して後から聞いたりとか、
うん、
そういうのをしたりとか、あとは先生からのフィードバックとかを含めてその時間でこう、うん、ガッと集中してやるようにしてました、
うん、そうなんですね。結構こうやっぱりトーフルの授業って、まあ、日本人のこうデータ的にもそうなんですけれども、うん、スピーキングがこう圧倒的にスコアを伸ばすのが難しいとされているので、うんうん、なんかそういった部分は多分EI とかをこう環境を使っていかないと、うん、なかなかこう喋る環境を対面とかでないと難しいんだろうなっていうのはすごく感じてましたね。
そうですね、スピーキングは多分最初から比べると一番上がったんじゃないかなっていう
セクション
で、
そうなんですね、
その EI で定型文だったりとか、うんうんうん、こう言い始めの言葉だったりとかを教えてもらったのがやっぱりすごく大きかったなと思ってます、
うん、確かになんかこうスピーキング、まあ、もちろん全部リーディングとかリスニングとかライティングもそうなんですけど、うん、結構定型文だったりとかストラテジーを覚えてたら結構伸ばしやすい部分ではありますよね、うん
うん、はい、
うんうんうん、ありがとうございます。萌奈さんは今までこう勉強してきて、うん、こう半年間長くていろいろ大変なこととかもあったかと思うんですけども、うん、その勉強していく上でこうモチベーションの保ち方だったりとか上げ方って何かありましたか？
うん、私は映画を見るのが好きで、洋画がすごく好きだったので、
うんうんうんうん、
疲れた時にその英語の勉強とか一切関係なくもうただ純粋に楽しむために映画を見て、
うん、
でこう海外の雰囲気だったりとか、うん、そういうのを見てモチベーションを上げるようにしてました、う
ん、いいですね。 ちなみに何が萌奈さんの中ではこうおすすめですか？
マイインターンがおすすめです。
私も 2,3 回ぐらい見ました。
見ちゃいますよね。
めちゃめちゃいいですよね。わかります。確かに。いや、なんかこう耳も、まあ、日本語字幕つけてもつけなくても、まあ、実際につけない方がいいかもしれないですけど、うん、こう耳がやっぱり英語の耳になるので、ヨガ見るのはやっぱりおすすめなんだろうなって思いますね。
そうですね、息抜きにもなるので、
うんうんうん、
すごくいいかなと思います。
はい、ありがとうございます。では最後に、このポッドキャストを聞いているリスナーさんの中には、 EI で勉強に励んでいた萌奈さんのように英語の勉強を頑張っている方、もしくは海外で何かを学ぼうと考えている方がいるかと思います。そんな方に最後一言応援メッセージをいただけませんますでしょうか？
はい、勉強していて大変なことの方が正直多いかなと思いますし、私も留学をしたいとは思っていたけど、いろいろ大変なこともあって正直諦めようかなって思った時もたくさんありました。でも諦めなくてよかったなって、海外に行って留学をしてよかったなって今では本当に思うので、皆さんも諦めずに頑張ってください。
皆さんありがとうございました。
はい、
では引き続き留学編でもよろしくお願いいたします。
はい。
イングリッシュイノベーターズは Apple Podcast、 Spotify、 Google Podcast など8つのポッドキャストプラットフォームで配信しています。 Instagram からも配信情報や今までの配信内容を確認できますので、ご自身のよく使用するツールからイングリッシュイノベーターズをフォローしてみてください。何かご要望がある際には DM またはハッシュタグ EICAST EICAST で投稿していただければお答えできますので、お気軽に投稿してみてください。